東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
カイト先生の私立アニメ学園。この番組はアニメ大好き海藤先生がラジオレスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めて自由気ままにおしゃべりする番組です。なんかもう鼻がもうえらいことなんですよ。噛みまくりでお届けしてますね。なぜこの暑い季節に鼻水が止まらないのか。熱ではないですけどね。風邪は毎日ほぼ毎日測ってますけど平熱で、鼻水だけが止まらないんで何かが起きてます僕の体に。暑さかもしれないですけどね。暑さのせいで逆に鼻水出てる可能性ありますけどね。本当でも歴史的猛暑とか観測史上初とか毎年聞いてる気もしますけど、なんか本当街中とか見てると救急車とかも増えてますし、多分ほとんどが熱中症じゃないかなと思いますんで、外歩くときは水分補給と同時に塩分も取っていただいてお気をつけください。で、毎回オープニングでカリカリ梅の話ばっかりしてるんですけど、あのカリカリ梅、あとコンビニで売ってるあの袋のカリカリ梅って、あのカロリーもめちゃめちゃ低いんですよ。これはちょっとぜひ知っていただきたくて、やっぱ一般的にはなんですか、まあ、豆腐とかイカとかはカロリー低いイメージあるでしょうけど、それよりも何よりもカリカリ梅のカロリーってむちゃくちゃ低いんで、これを知ってほしい皆さんに。あれ本当、あのコンビニで売ってるあの袋、一袋でもうほんと十数キロカロリーぐらいしかないということで、イカとかですら、まあ、60、70キロカロリー、そんな中あの体にいいカリカリ梅が、まあ、10キロカロリーぐらいしかないんで、これぜひ食べてください。めちゃくちゃおすすめ。もうそれを知ってよりおすすめとか増しましたんで、どんどんね、はい、ほぼほぼ毎日食べてますんで、ぜひぜひちょっとご賞味ください。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、カイトアットマークラジオ 365.net、 KAITO アットマークラジオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。それでは、カイト先生の私立アニメ学園第18回放送、クラスを作る暗殺始まります。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。厳選アニメイシーン。このコーナーではさまざまなアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆さんにご紹介するコーナーです。今回は、まあ、暗殺といえばもうぐらいの、暗殺教室ご紹介させていただきます。名前はもう聞いたことあるっていう人がもうほとんどなんじゃないかと言われるぐらい、テレビでもよく見る名前じゃないかなと思います。こちらアニメは、2015年1月から放送されたアニメです。まあ、結構本当有名で、実写化とかもされて、実写化で知ったっていう人もいるんじゃなかろうかと。豪華俳優陣の実写化も見れますし、じゃあらすじとしてはですね、超生物の担任コロ先生がまあ主人公で、黄色いちょっとシルエットで、ね、見たことある人もいるかもしれないですけど、そのコロ先生がですね、まあ、中学校3年生のクラスの出来が悪い3年 E 組というクラスを担任するんですけど、その担任のこの先生を生徒の3年 E 組が暗殺するというお話になってます。で、なんで暗殺するんだいというと、そのこの先生最初に来た時に、 もう地球を破壊するということで、まあ、この先生が来るんで、まあ、それは敵だとみなして、まあ、3年組が戦うわけですね。でその担任になりたいっていうのは、まあ、この先生の、意思ということで、担任を入れながら殺される立場っていう、ちょっとこう他ではなかなか見ない設定で、ただまあ最初は敵としてこの先生登場するんですけど、徐々にですね、そのこの先生のいい性格というか、その親しみやすい感じに心をどんどん生徒が開いていって、どんどん実は敵だったこの先生がまあ味方になっていって、で最初もう出来の悪い3年 E 組なんで、もうバラバラなんですけど、そのバラバラだったクラスがこの先生を中心にどんどん一つになっていくっていうのが主なあらすじになってます。まあ名前が結構物騒ですからね、暗殺教室。初め聞いた時なんかは結構バトルものなんじゃないかとか、デスゲーム系なんじゃないのとか思われがちだと思いますけど、実はこれも全然違うと。これあのまあクラスなんで、まあ人数もかなり出てくる人数多いんですけど、そのクラス一人一人にちゃんとこのストーリーが用意されてて、でなんでこの一番出来の悪い3年 E 組にいるのかっていう、一人一人の過去だったりとかお話がちゃんと用意されていて、でまあちょっと辛い過去のせいで E 組に落ちちゃった人とかの過去にこの先生が寄り添って親身に答えていくシーンがすごい多いんで、まあ、バトルシーンももちろんあるんですけど、結構いろんなところで泣ける作品かなと思います。やっぱその子供の成長っていうのは泣けますからね。僕は子供いないですけど。で今回の名シーン、まあ、そんな成長が見えるシーンを選ばせていただきましたね。まあ、一期の20話から今回選びまして、登場人物の赤羽カルマっていう子が僕はすごい好きでして、そのまあカルマくんは何でもできる天才なんですけど、そのせいで結構まあいろいろ舐めた態度を取るというか、それがちょっとかっこいいっすみたいなキャラクターですね。でまあ中学生なんてやっぱもうそうじゃないですか。自分本気出してないけどちょっと勝っちゃいましたみたいな、かっこいいっすみたいなのが中学校ではかっこいいんですけど、社会に出たらそうじゃないよっていうところで、そのガルマくんも、まあ、本気出さないでちょっとテストを1位取るのがやっぱかっこいいでしょってことで、もう全然勉強もせずテストに挑んで、まあこれで1位取って、はい、僕はもう最高ですってやろうとしてボロボロに負けるんですね、最初の方、アニメの最初の方で。でそのことでボロボロに負けたことでこの先生にもうえらいバカにされて、もう初め人生初ぐらいの恥ずかしめをこれ受けます。でその恥ずかしめを受けたカルマがもうこれは油断するべきじゃないということで、もうちゃんとコツコツ努力するようになっていくんですよ、この先生にちょっと影響されて。さていよいよこの20話でちょっとまあ戦闘シーンがあって、強敵と1対1で対マンで戦うと、カルマくんが。で周りの人はもう止めるんですよ、さすがに本当カルマじゃ勝てないから止めるんですけど、唯一そのコロ先生だけはあのテストの失敗で負けを知ったカルマはもう絶対にもう大丈夫だからと信じて、コロ先生だけ唯一カルマに任せるというシーンが20話にあるんですよね。で最終的にはもうカルマも一切も余裕も出さず、相手も見くびらず完勝するわけですよ。このシーンがもう成長、カルマのその実際成長したっていうのももちろんかっこいいですし、その成長したのを知ってるっていう担任の先生っていう立場のこの先生もちょっと個人的にはこうグッとくるシーンで、この戦闘シーン、まあ、ちょっとあのコメディな感じ、コミカルに描かれてる戦闘シーンなんですけど、やっぱりその大敗北したカルマを知ってからその戦闘シーンを見ると、ただ勝ってるだけじゃなくて一人一人に成長があって、勝つ人もいろいろ考えて負ける人もいろいろ考えての成長があるんだなっていうシーンでここを選ばせていただきました。 というわけで今回の名シーンは成長したカルマの戦闘シーンでした。以上、厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを毎回テーマを決めてトークするコーナーです。今回はちょっと趣味というかなんというかということで、DS に今ハマってまして DS はもうそもそもドラえもんじゃないですよ。 S ないじゃないですか、ね、ドラえもん D だけ。DS、あの任天堂から出てるゲームハードですね。そもそもそうです、知ってますかっていうところですよね。実はいろいろ種類もあって、あの DSi とか DS ライトとかいろいろ、 3DS っていうのもあるんで、 3DS なんか比較的新しいっちゃ新しいんでね、有名なんじゃなかろうかと思いますけど、面白いんですよね。 DS出たのが、初代が2004年頃発売ということで、もう20年ぐらい前、あ、そんなに前なんだ、2020年ぐらい前のゲームハードなんですけど、これ傑作、ほんと傑作でして、もうこれ傑作ですね。
それはあなたのお考え方。
じゃあひろきさん DS やなってないだろうな。ひろゆきさんやってないだろうな。確かに DS はどうなんですか。ちょっとこうやってみていただきたいということで、20年前なんでしょうと思いますが、これ当時はもちろんそれが最新だったんで面白いなと思ってて、で今はスイッチとか PS5 とか新しいのもある中、ちょっと家から出てきたんで、当時の DS が、でなんかなんとなく電源つけたら、つきまして、これがやったかな最近っていうねぐらいでちゃんとついて、でなんかちょっとソフトとか探したら何個か出てきたんで、ちょっとやってたらハマりますね。やっぱいいですよね。最初は持ってるポケモンとかマリオとか懐かしいんでね、やってたんですけど、なんかちょっと新しいの買うかこれと思って、調べて DS の面白いソフト、そしたらドラクエ5がちょっといいんじゃないと。いうことで、ドラクエ5をちょっと買ってみまして。でも今、あんま売ってないですね。やっぱ DS のソフト。そりゃそうなんですけど、売ってるとこ行ったらですね、もう全然、新品なんてもちろんないですけど、中古ですらもう、数えられるぐらいしかソフト売ってなくて、よかった、そのドラクエ5売ってて。ほんと、ドラクエとマリオとポケモンぐらいしか。並んでなかったんで、 DS もね、もう時代もやっぱ終わってるんだなと思っちゃいましたけど、これやったら、いやだって少ないですもん。ひろゆきさんこれ DS はもうやっぱ古いハードですよ。でも持ってる人はちょっともう一回ぜひやってみてください。面白くて、でドラクエ自体僕は5作品ぐらいはドラクエやってきたんですけど、ドラクエ5はちょっとやったことなかったんで、せっかくだしと思って買ったら、面白くて、これが画面がまずちっちゃいんですけど、そのスイッチとかにね慣れちゃうとあれなんですけど、その慣れるともう全然画面サイズも気にならず、発売されたの2010年頃ドラクエ5発売なんですけど、もうこんなに作り込まれてるんですかっていうぐらいやり込み要素もあったりとかして、ただやっぱり残念なところもあります。正直 まずこれがすごい辛いなっていうのが、プレイしてる途中に明るさがこれ変えられないんですよね、画面の。だから部屋とかでやってて、でぶわーこう外から日が差してきたらもう画面見えないじゃないですか。まあ、ちょっと明るさ変えようかなと思ったら一回セーブポイントまで行って、でセーブして消して、でもう一回つけて設定画面から明るさを変えないといけないんで、これがもうえらいこっちゃということですね。これもう本当に使いづらいところ。
基本死ぬまでの暇つぶしなんです
ね。ああ、なんかすごいこと言い始めちゃった DS の話から。明るさもね、ちょっと明るさはちょっとやっぱりスイッチとかもうすぐ変えられるんですよ、プレイ中に。だそれに慣れちゃうとちょっと難しいっていうのが一つと、あとスリープモードっていうのがちょっとなんか、ガタガタというか、もうやばい、ちょっと一旦ちょっと中断しなきゃっていう時にちょっとやめにくいんですよね。一応 DS そのパタンって閉じたらスリープモードになるって書いてあるんで、まあ、ちょっと閉じてでまた開いたらそっから始められるっぽいんですけど、それやったらもう、まあ、古いからなのかもしれないですけど、何回も電源が落ちてまして、充電してんのに。だちょっと、ちょっとトイレでも行こうかなっつってパターンって閉じてトイレ行って戻ってきたら消えてるみたいなね。怖い話ですよ、本当に。
いつや
ろ、今でしょってなるんですけど、なるんですけど、今でしょって言いたいですけど、ちょっと厳しいっていうことで、まあ、もう、セーブ消えたらちょっともうやらないですね、一旦。同じところになっちゃうんで、セーブ消えたらもう一旦休憩して次の日とかにやるみたいな感じで進め方してるんで、全然進んでないんですけど、セーブ消えるとかってだってもうないじゃないですか、今のゲームは。でもなんか久々にセーブ消えて、なんかこの絶望感を味わってちょっと興奮しましたけどね。まあでも最終的にはまた、はい、ガンガン今もドラクエ5やってますんで、そのなんかね、電源切れてもやっちゃうっていうのが、その DS とか、ね、そのファミコンとかの、その昔の世代のゲームの素晴らしいところかもしれないですねって思いますけどね。皆さんもぜひ、なんか古いゲームというか、ファミコンとか DS とかあったらやってみてください。多分、ハマります。ちょっとやっぱ懐かしい気持ちでハマると思いますんで、やってみたらいいかなと思います。以上、放課後ティータイムコーナー、もう、神々ですね、今日は放課後ティータイムが言えない。以上、放課後ティータイムトークのコーナーでした。それでは、エンディングに参りましょう。
24時間、いつでもどこでも、ポケットの中のラジオ放送局、レディオ365。
先生の私立アニメ学園、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめさせていただきます。まず一つ目の厳選アニメシーンのコーナーから、暗殺教室、ご紹介させていただきました。まあ、これは聞いたことあるよねっていうところから選びましたが、意外となんかその有名だからこそちょっと見てないよって人はいると思うんですよね。僕も結構有名なやつちょっと遠回りしがちっていうか、短くて面白そうなやつは見るんですけど、長くてちょっとこう有名ですよっていうのをちょっと遠回す傾向にありまして、この暗殺教室もちょっとまあ遠回ってるところを友達から見ろよということで見ても、2話目にはもうドハマりしてましたんで、ぜひちょっとこれ見てください。めちゃめちゃ面白いです。感想しかないですけどね。確かに申し訳ないですよね、ひろゆきさんには。そんでもって、放課後ティータイムトークのコーナーでは、カミカミの DJ 回答を楽しんでいただきつつ、DS のお話をいたしました。 DS いいですよね。でも DS もいいんですけど、今家にプレステ2プレ2も眠ってるのをちょっと発見して、ちょっとまだだいぶほこりかぶってるんで、ね、動くかまだ試してないですけど、ちょっとソフトもいろいろあるんで、ドラクエ5クリアした後はちょっとプレ2の方にも手出していこうかなと思ってます。まあ、プレステ5はちょっと持ってないんでね、 プレ2が楽しかったらプレステ5も買うか買わないかというところですけどね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第18回放送、クラスを作る暗殺、これにて終了です。ここまでのお相手は、テストの時別に舐めてなかったですけど点数低かった DJ カイトがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。